ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019年9月30日月曜日は、私円田が1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、イーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界観光機関が2020年ボゴルフェスに関与する予定についてお伝えします。ボゴル市のアデヤセン市長は、毎年恒例のイベントである2020年ボゴルフェスに世界の観光組織、すなわち観光振興機関のメンバーを参加させる予定です。アディアセン市長は日曜日に西ジャワ州のボゴルで受け取った書面による声明で、観光振興機関のメンバーはこの毎年恒例のイベントとして開催されるボゴルフェスに参加すると述べました。韓国のプサンで開催された第9回観光振興機関総会に出席した後、彼はこれを観光振興機関事務総長であるキム・スイル氏に直接伝えました。彼によると、アジア太平洋地域の国々からの観光振興機関のメンバーの関与は、国際舞台にボゴル市の観光の可能性を導入するための機運となりました。それでは次のニュースです。3000人の陸上競技選手は2019年バンドゥングランに参加することについてお伝えします。さまざまな地域の約3000人の陸上競技選手がバンドゥングランを参加しました。バンドゥングランというイベントは、バンドゥン市政府が開催する3番目のイベントです。バンドゥンの副市長であるヤナ・ムリアナ氏によって、直接開催された競技は、マルデカ通りで始まりました。ヤナ・ムリアナ副市長は、観光客を引きつける動力としてスポーツ観光を概念化することを実際に始めたと述べました。一方、バンドゥン市の文化観光局長であるデウィ・カニアサリ氏は、彼女が歴史的な観光の導入を優先していると述べました。そのため、ルートは歴史的な場所も通ります。彼女は、この活動が発展し、国内からの参加者だけでなく、海外からの参加者も来ることを期待しました。少なくとも将来アセアン地域を探索したいと考えています。スポーツ観光は観光客の増加を 目的としています。それでは次のニュースです。安保地震の死亡者数は30人になったことについてお伝えします。マルク州地域災害管理庁は安保の地震で死亡した犠牲者の数が30人に増加したと記録しました。一方156人も住民が負傷したとして記録されました。国家災害管理庁の情報及び広報データセンターの代理長アグスウィボー氏はデータは9月29日日曜日に記録に基づいていると述べました。彼はデータ収集はマルク州地域災害管理庁、アンボン市地域災害管理庁、西スラム地域災害管理庁及び中央マルク地域災害管理庁によって引き続き実施されると述べました。彼はまた国家災害管理庁は地震の影響を受けた地域で地域災害管理庁を支援するために迅速な対応チームを派遣したと述べました。これは2019年9月26日に発生した地震の処理がうまくいったことを期待して行われました。それでは最後のニュースです。優れた人材の品質は第4世代産業の主要な柱についてお伝えします。最新の科学技術開発を採用できる専門知識とスキルを備えた優先な人材の質は将来の第4世代産業革命のニーズの主要な柱と考えられています。インドネシア国会のグリーンエコノミーコーカスのサティア・ウィディア・ユダ会長は2019年9月20日金曜日にオランダのロータルダムにあるエラスムス大学のオランダ・インドネシア学生協会が主催するインドネシア開発 2.0 国際会議で講演するときに好むと好まざるとにかかわらず第4世代産業革命の時代が目の前にあると述べました。サティア・ウィディア・ユダ会長は日曜日にジャカルタでのプレスリリースでインドネシアでの第4世代産業革命の利用は外国直接投資を直接増加させこれは今後インドネシアにとって非常に有益であると述べました。したがってインドネシアの投資環境がより開かれトレンドがポジティブになるように情報技術の分野における進歩的な革新が必要です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は9月30日事件、インドネシアの黒歴史 についてお伝えします。インドネシアの人々は毎年9月30日にインドネシア共産党の9月30日運動または9月30日事件として知られている動きを思い出させます。9月30日事件はインドネシアの黒歴史でした。当時1965年9月30日にジャカルタとジョグジャカルタでインドネシア国軍の陸軍の10人の士官を誘拐されてインドネシア共産党の反乱が起こりました。10人の士官のうち7人は残酷に盗撮され、ジャカルタのドゥバンバヤと呼ばれる狭い穴に投棄されました。他の3人の士官がジョグジャカルタで殺されました。1965年9月30日にインドネシア共産党の反乱はインドネシア共産党にとって初めてではありませんでした。以前1948年インドネシア共産党はマディウンで反乱を起こしました。反乱の目的はインドネシア共和国を破壊し共産主義国家に置き換えることでした。歴史的な出来事の直後、当時の陸軍戦略司令官であったスハルト少将はすぐに動き反乱を鎮圧しました。9月30日事件の加害者の狩りは迅速に行われました。インドネシア共産党は権力の暴力的回収の背後にあると宣言されました。その活動家が追い詰められ捕らえられました。同性者とみなされ、またはインドネシア共産党に関連した組織のメンバーも逮捕されました。さまざまな社会グループがさまざまな地域のインドネシア共産党の半部を破壊しました。またはインドネシア共産党に関連していると非難されている機関、店舗、オフィス、大学を攻撃しました。一部のインドネシア共産党の指導者は臨時軍事裁判所で裁判にかけられ、一部は死刑判決を受けました。この運動の設計したとして非難されていたインドネシア共産党の議長であるデーン・アイディッドはインドネシア共産党の特別局長であるサム・カマルザマンと一緒に中央ジャワに逃げたが、後に逮捕され殺害されました。その後、新秩序政府は9月30日を9月30日事件として、10月1日をカザフティアン・パンチャシラの日として設定されました。実際、インドネシア共産党の9月30日事件は長い間粉砕されていました。主犯人はすでに逮捕され、裁判にかけられました。しかし、これはインドネシアの人々が共産主義の脅威に気づいていないという意味ではありません。神の存在を認識しない共産主義のイデオロギーは、神の存在を認識するパンチャシラのイデオロギーを持つインドネシアの人々には適していません。インドネシアの人々は9月30日事件のような血なまぐさい悲劇が繰り返されることを望みません。軍事司令官であるハディ・チャヒャント氏も、共産主義は依然としてインドネシアの人々に対する脅威であり、いつでもどこでも出現する可能性があるため、警戒し注意しなければなりませんでした。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1965年9月30日、9月30日の運動のことから始めます。 月30日運動またはゲスタプ運動9月30日運動またはゲスト運動10月11日運動は1965年9月30日から1965年10月11日にインドネシアで行われた歴史的な出来事でした。7人のインドネシアの軍曹こと他の数人がクーデターを企てていると考えられて殺害されました。クーデターの試みは失敗し、インドネシア共産党が9月30日の多くの命を奪った出来事に責任があるという噂が広まりました。次に1991年9月30日、世界翻訳の日が設定されたことについてです。国際翻訳者の日は、1950年に設立された国際翻訳者連盟 IFT によって開始されました。国際翻訳者の日は、1991年に最初に行われました。この日は1420年9月30日に亡くなった翻訳者の父とされるジェロームの功績を記念しています。ジェロームは教皇からダマスカスでギリシャ語の聖書をラテン語の聖書に翻訳するように命じられた若い使者です。彼はラテン語、キリサ語、ヘブライ語をマスターした教皇の公認秘書でした。ジェロームが福音書のテキストを元の言語からラテン語に翻訳するのに20年かかりました。最後に2007年9月30日、マティウスの嵐についてです。マティウスの嵐は非常に強く、著名で致命的な熱帯低気圧であり、2007年のハリケーン・ベリクッシュに次いで第5番目のカテゴリーの大西洋嵐に分類されました。マティウスの嵐はハイチ、キューバ、ドミニカ共和国、ルーカヤン諸島米国、南東部カナダ海事州を含む西太平洋の広い地域に及ばました。この嵐は深刻な荒廃を引き起こし、非常に多くの命を奪いました。嵐の間に少なくとも522,381人の死者が発生したと推定されています。推定損害額は52億米ドル以上で、この嵐は2012年のハリケーンサンディ以来の最も破壊的な嵐でもあります。今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はラフカドゥリの Untuk Apa Lagi でした。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はバーリが TTG 名誉ある旅行賞を受賞したことについてお伝えします。バリは9月26日木曜日にタイのセンターラックランドとバンコクコンベンションセンターで開催された2019年の TTG 旅行賞で今年の目的地として名誉ある賞を受賞しました。TTG または旅行業候補は週刊の観光新聞です。この賞は木曜日にバンコクでインドネシア共和国政府を代表して観光省のマーケティング開発局のリツキ・ハンダヤニ副局長に直接手渡されました。リツキ副局長はこの賞により政府は自信を持ち、バリは最高の観光地であり、外貨を獲得できることを確信したと語りました。リツキ副局長はまた、この賞はバリが世界の観光地の一つであるという国際的な信用と認識の証であると述べました。リツキ副局長は、成果と評判を維持することは獲得するよりも難しいことを指摘しました。したがって、リツキ副局長によると、将来的には、観光省は世界の観光地としてのバリ島を維持することに加えて、優先的な観光プラグルメである他の主要地域も探して推進していきます。一方、9月25日、水曜日、ジャカルタで行われた記者会見で、観光省の第一地域、第一マーケティング開発局副局長アシスタントデシルハーティは、バリが受賞した賞はインドネシア観光の国際的認知の底となったと述べました。アジア太平洋地域で最大のミーティングインセンティブコンベンション展示会MICE のイベントでインドネシア代表団を率いたデシルハティ氏は、2019年の第30回 TTG 旅行賞イベントで受賞者に与えられた賞は、2019年9月24日から26日にかけて同じ場所で開催された2019年のインセンティブ旅行とコンベンションアジア会議の国際観光展示会の開催の一環でした。インドネシアのパビリオンは10の優先観光目的地に関する情報を含む様々な優れた MICA 観光商品と観光情報サービスを提供しています。そのうち5つの目的地は、ジョコビドド大統領が最優先の目的地として決定したトバコ、ボロブドル寺院、マンダリカ、プラブアンバジョ、リークパンです。世界の MIC 産業におけるインドネシアの代表的な観光目的地は、バリ、ジャカルタ、ロンボク、マナド、その他のいくつかの地域です。これらのエリアは、さまざまな国際会議が開催されるため、世界クラスの MICA の目的地になっています。インドネシア語を降ります。
meletakkan irama dalam lagu. Ia mengambil selangkah ke arahku, hampir ku tak tertahan. Ruangan pun seakan meledak apabila disentuh. Seakan ombak yang marah goyangannya, seperti api membara nyala tubuhnya. Oh apa dayaku, tak lama ku jatuh di dalam keramaian suasana. Puncak asmara seakan diriku terbawa, setiap langkah semakin mendekati puncak asmara.
Daita utawa Rai Dinur no Puncak Asmara desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Chuki wa Indonesia de no kanko ya jimoto no hito tachi no chie nado o chitairu pesona Indonesia no kona desu. リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は北スマトラ州のルンビニ語園の島をご紹介します。ルンビニ語園の島はミャンマーのブルマにあるセイダゴンパゴラのレプリカです。建物は金色の鳥居で覆われているため、非常に美しい将来です。パゴラの敷地に入ると、 正門の前にミャンマルの芸術家によって彫られたエスニックなデザインの扉があります。この礼拝所には聖人を火葬した時の遺灰などの多くの遺物が都の建物の上部に置かれています。観光客は都の美しさを楽しめるだけでなく、建物の周囲の雰囲気を味わうこともできます。ルンビニ自然公園に到達するには、訪問者は最初に横断用のチュリ橋を渡らなければなりません。このチュリ橋はティティルンビニの名前で知られ、長さは約20メートルです。観光客は橋の下の美しい花の庭を自由に見ることができます。また案内板があるため、これらのいくつかの植物についての知識も得ることができます。ルンビニ公園の都は、北スマトラ州のドラとラキアト地域のトンコ村にあります。田園地帯にあるこの礼拝所には、美しい景色と涼しい空気があります。メダンから出発する場合、フラッシュタギに着くまでに2、3時間かかります。呼吸骨折機関を誓う場合は、オレンジプルツモニュメントへ向かう呼吸骨折機関を利用できます。その後、30分歩いてルンビニ自然公園に到着します。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 聴きいただいた歌はシェラマジのパルチャヤラでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しますよ。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は Di sana ada pertunjukan、 日本語であそこでパフォーマンスがありますについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはリサナアダプトンジュカン、日本語であそこでパフォーマンスがあるの会話を聞いてください。今回はトニさん、ジョコさん、エンダさん、リンダさんはジョクジャカルタの文化会館にいます。
わ、リサナアダプトンジュカンダリトーペン、もう menonton?
Mau, tapiKita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Rizna no minasan, sugi wa konkai no topik to kanren suru goi to hyogen o go shoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。Minasan wa watashi no ato ni suzuite ite kudasai. PertunjukanPertunjukan. 日本語でパフォーマンス、パフォーマンス、タリトペン、タリトペン、日本語でトペンダンス、トペンダンス。ディサナ、ディサナ、日本語でそこに、 Sokoni. Disitu. Disitu. Nihongo de. Asoko ni. Asoko ni. Disini. Disini. Nihongo de. Koko ni. Koko ni. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Nihongo de. Soko ni. Topeng dansu no performance ga arimasu. Mau menonton. Mau menonton. Nihongo de. Mitai desu ka? Mitai desu ka? Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Mau, tetapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Nihongo de. Mitai desu ga, Dinda-san to Joko-san ga koko ni kuru no wo machimashou. Mitai desu ga, Dinda-san to Joko-san ga koko ni kuru no wo machimashou. Dialogue de Enda-san wa. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Nihongo de. Soko ni topeng dansu no performance ga arimasu to iimashita. Dareka matawa nanika no basho ga sukoshi hanarete iru koto o sutaeru ni wa di sana. Nihongo de soko ni という tango o sukau koto ga dekimasu. Tatoeba, di sana ada pertunjukan tari topeng. Di sana ada pertunjukan tari topeng. Nihongo de. Soko ni topeng dansu no performance ga arimasu. Nibangme no rei wa Dinda dan Joko berada di sana. Nihongo de. Dinda-san to Joko-san ga soko ni imasu. リスナーの皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
Wah, di sana ada pertunjukan tari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
お聞きいただいた歌はヌヌンワルディマのスラッ運動案でした。エヌニーシアより世界へお届けしているボイスオフエヌニーシアです。次は音楽の広場を受胎します。
ボイスオフエヌニーシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン曲サトリアスジャティをご紹介します。サトリアスジャティというクロンチョン曲は担任を助けくれるいい人の性質を描かれます。サトリアまたは戦士と呼ばれる人に固有する他の優れた性質は友好的で罪のない人を守ることです。このオリジナルクロンチョン曲は社会生活でいい性格を持つことの重要性を思い出させました。誰もが他の人を助け擁護することを厭わない場合、この人生はより美しく平和に感じるでしょう。それでは皆さん、最後はルディ・ハンドコが歌ったサトリアスジャティを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voice@voicenews.id です。それではまた次回お会いしますよ。